待ってみましょう。小池さんが受信部を中心にして、佐々木さんが中間方面を中心にして、で私だけが公明部を連れて、バラエティーがあってやっぱりいいんでしょうけれども、例えばですね、試験 の場をこう想像していただきたいんですが、何々を、を中心にして述べようという場合と、何々とそれ以前について述べようという場合とですね、大変な違いがあるんじゃないかというふうに思います。で、それで私実はこの、テーマを与えられまして、真面目に悩みましてですね、それ以前っていうのを、どの範囲で、どういうところから取り上げようかと思って、でそれ以前は今大谷がおっしゃった通りというふうにこう言われて、まあ、一番結ぶんでありますけれども、まずはですね、私はやはりジョージ・オーウェルを若干お話を、いたしまして、で、まあ、時間の都合を見ながら、もし時間が許せば、ちょっと意外というふうに思われるかもわかりませんけれども、スウィンバーンのですね、書いた、チャールズ・アルダノン・スウィンバーン、これは、まあ、あんまり取り上げられた例が、ないだけに、まあ、多少珍しい例があるかという気がいたしますので、に触れたいと思っております。で、ジョージ・オーウェルのチャールズ・ディケンス、ご承知のように、1940年に、インサイド・ウェールズ、クジラの腹の中にというふうに訳されておりますけれども、そういうタイトルのついたエッセイ誌の一編として発表されております。で、実は今さっき、佐々木さんが言われましたエドモンド・ウィルソンの、ディケンズにはですね、1941年に現れる。ついでにもう一つぜひ思い出しておきたいのが、その翌年の1942年にはですね、先ほどチャールズさんと触れられましたけれども、ハンフリー・ハウスのディケンズ・ワールドが現れているんですよね。これは3年続けて、もう大変なこのディケンズについてのヒット書が現れている。もうバンバン街という驚異の3年か年っていう、そういう感じが、するわけであります。で、これはまあ、今日ハンフリー・ハウスについては触れませんし、まあ、エドワード・ウィルソンについても、まあ、これは、佐々木さんが今お話をなさいましたし、また、英語前の6月以降、に書いておられますので、申し訳ありません。で、ただ今のようにですね、40年から41年、42年、でそして非常にそれぞれに、異なった立場で、ディケンズ論が現れているのを見ますというと、でそれしかも、20世紀におけるですね、ディケンズ再評価に向けての非常に大きな歩みとなった。でそれを考えますというと、10年前、1830年にですね、ご承知、オールダス博士が大変、この、世間の注目を聞いた、エッセイ、ディケンズ論を書いている。バルガーキー・リタラチャー、文学における通俗、まあ、通俗の代表格としてディケンズを取り上げているわけです。もう、リオールド・チュアリア・スペショップが、ターゲットになっているわけでありますけれども、リフルネル その最後 その死ぬ場面を書くときの時系列がもう、見るも哀れ読むも哀れ、というような感じでもう結論結論にやっつけられているわけです。で10年前にそういうことがあったということを振り返りつつですね、今のように、ジョージ・オーウェル、それからエドマンド・ウィルソン、そしてハンフリー・ハウス、というようなそれぞれその立場は違うけれども、再評価、ディケンズ再評価に向かって非常にその大きく貢献して、くれた、この学者評論家たちの出演、を見ますというとですね、これはやはり我々としては、ね、非常に、この辺りに注目する必要があるんではないかという気がいたします。で、そのうち今でもなくそのオーウェルとハウスはイギリス側でありますけれども、ウィルソンはアメリカ、まあ、特にオーウェルとウィルソン、をこう、並べてみますというと、アプローチの仕方はむしろこの対照的と言ってもいいくらいに異なっております。で、 でそこでですね、私は以前からちょっと気になっていたことがございます。でそれは、このウィルソンの事件図表がですね、その当時、40年前後、アメリカにおいて、この新フロイト主義、の、 このリーダー格でありましたエリック・フロンの「エスケープ・フロム・フリードム」という本がありまして、自由からの闘争、これは確かに日本でも翻訳されていたんでありますけれども、この書物と同じ年に出てるんですね。これは決して私は偶然ではないような気がするわけであります。と申しますのは、先ほど佐々木さんも注目されましたけれども、例の靴墨工場時代の利点の経験が、彼における一つの心停止の原因をなした。そういうことを一つのベースにして、進められておりますウィルソンの利点論はですね、人間のこの性格形成、あるいはその性格構造に反するエリヒ・フロンの説くところと明らかにこの相通するところがある。まあ言うなれば、このエドマン・ウィルソンというのは、このその当時の、まあ言うなればこの流行りの波に乗って現れてきた評論であるということが言えるんではないかというふうに気がいたします。親子の関係だとか、あるいはその社会的な人間関係の中で形成されるこの衝動や欲求といったような、心理学的問題を基本的に重視した精神分析の方法によって、このウィルソンの、利点論は構築されているわけでありますけれども、これはもう実にその切れ味が良いです。その切れ味の良さ、あるいはその格好の良さに比べますというと、OL の利点論はいかにも地味であります。でしかしそれはまたいかにもこの小説家 OL らしい、評論家でもあるその OL らしいというところでありまして、それなりの味わいがある。で OL の利点論を理解することは私は思うんでありますけれども、一方において OL の文学を理解する方向にも通じ、そういった意味では二重の面白さがある。で、OL は、Why I write、なぜ私は書くのか、これ47年、に出たエッセーでありますけれども、そしてこの中で彼は自分、作家としての自分自身を顧みて、ね、次のようなことを言っております。ハンドアウトの1番をご覧になってください。実行面、これはですね、つまり Why I write の基本的な姿勢の表明でありますが、その政治的な書き物、ポリティカルライト、これをこの芸術化することであると。で、なんか飛ばしまして、3行目の終わりから、3行目の終わりの部分、I write it because というところから、この引用の終わりまで、ですが、世の中に何かこの欺瞞を感じて、それを描き出したい、ある技術に注意を向けさせたい、そして最も寛容なのは自分の発言に、読者の耳を傾けさせたい、そういうような意図を持って、この自分は作品を書いていると。で、応援がいかに、この社会的良心に富み、あるいは富んで、いるつもりであり、政治的関心が強かったかということがよく分かるわけでありますけれども、そしてそれゆえに、読者に向かって、このアピールしたいという、熱意も少しであったということがよく、分かるのではないでしょうか。だからこそ彼は利点が好きであった。で、この姿勢は、言うなればジョージ・オーウェルの利点論の入り口になっているんだと言ってもいいのではないかと思うのであります。で、彼が利点論を通じて最も強調した点の一つはですね、この利点は、発信すべきメッセージを、ごめんなさい、作家というものは発信すべきメッセージを持つことであると。で、作家、とりわけ、小説家の、基本的な姿勢はそこにあるんだ、そういうことを述べているわけであります。 これはハンドアウトの2番をご覧になっていただきますと、That every writer, especially every novelist, has a message whether he admits or not, and the minutest detail of his work are influenced by it.非常に明確に言っております。では、ディケンズはどのようなメッセージを持っていたのか。で、これは数え上げれば、キリがないのでありますけれども、それを相対化したのが、ディケンズという作家がですね、いつでもどこでも、負け犬の味方である。Dickens is on the side of the underdog, always and everywhere.、ということになるであろうと思います。でこの場合に、オーウェルの言う、負け犬のアンダードッグというのは、これは必ずしもですね、社会的な学者、を意味するものではない。バナリー・ライチ、あるいはネット物語に見られるように、国教対、カトリック、貴族階級対庶民の関係にも当てはめることができる。したがって、ディケンズはいろいろな陣営から盗みたくなる作家である。これはもう冒頭大変有名な言葉でありますけれども、と応援は指摘いたします。つまりカトリック教徒は、ディケンズのことをオールモンスターカトリック、だと主張しますし、マルクス主義者はオールモンスターマルクス、だと主張する。そして、彼が貧困者の味方であるという、見方においては、カトリック教徒、この場合このオーウェルはチェスターでも意識しているようになりますけれども、このカトリック教徒も、またマルキスト、この場合のマルキスというのは一時大変日本でも問題がなかったことがあったと思いますけれども T.A. ジャクソンというこの、マルクス主義者の批評家、まあ、この両者とも関わりはないのでありますが、彼は、つまりディケンズは、いわゆるこのマルクス主義者がよく言うところのプロレタリアートという言葉から連想されるような革命期を振りかざす作家では決してなかった。いや、それどころか、ディケンズは、この本当の意味での、先ほどもこれは出てまいりましたけども、本当の意味での労働者会、ないしは労働の何たるかを知らない人間である。これはさっきの小池さんが、あの後から、欧米のところで出てくるだろうというふうに言われましたので、これはやはり、ちゃんと、申し上げておかないといけないというふうに責任を感じておりますのでどうぞ任務を片付けていただきたいと思いますけれども、この労働者階級ないしはこの労働の何たるかを本当は知らない人間であった。いや、それによりましてその貴族階級アリストクラシー、とは縁の薄い作家であった。そしてディケンズ自身はというとミドルクラスの意識が極めて強い。で、精神的には The smallアーバン・ブルジュアジーに属していた。で、欧米の言うミドルクラスの意識といい、この、まあ、都市型のプチブル的精神構造といい、でそれらは、あくまでもこの個人的と言いますかね、インディビジュアル、個人のアイデンティティに、関わることでありまして、決して、このマルクス主義者たちの言う階級的な、あるいはこの集団的な闘争につながるものではない。この点でディケンズは、当時の中流階級の一般的な生活感情と非常に密接につながっていた、ということを言っております。では、このディケンズの反逆者よく言われるこのレボー、あるいは、破壊的作家、サブバーシブライター、そしての熱意は、急速的に何を求めていたのか。それに対する応援の答えを、まあ、私なりにこのパラフレーズして言いますと、既存の制度の破壊や転覆ではない。なくて、人間性の変革。
ということになります。もう少し具体的に申しますと、これはハンドアウトの3、ご覧になってください。まあ、あのアンダーラインの部分だけで、申しますと、これはあの私が残したあのアンダーラインであります。社会に対して、なされるあらゆる攻撃において、事件は、常に構造の変革よりも精神の、変革を説いているようだ。心の変革を伴わない制度の変革は無用である。これは私大変好きだと思います。まあ、最近でもですね、構造改革、いろいろ、まあ、学校でも制度が変わればみんな良くなるんだってなことを言ってるから全くの妄想でありまして、やはり我々、この肝に銘じておきたい、この言葉ではないかと思っております。で、こういうことで、利権は政治を攻撃しながらも、いわゆるこの政治的なイデオログではなくってモラリストである、ということになります。で、そして、彼が国民的な認知作家、ナショナルインスティテューションになり得たのも、結果彼がほとんどモラルに徹していたからであると大江は指摘いたしております。で、しかも、チェスタトンの説を書いて、言えば、このモラルセンスを、バックボーンとして、成り立った事件時の影響、事件の人気の影響力は、想像を超えるものがあった。で、次は、チェストラトンからの引用でありますが、彼、ディケンズは英国の政治家が、おそらく一度も、実際になし得なかったことをやってのけた。つまり彼は民衆を動かしたのである。これはあのチェスタートンのですね、さっきあの佐々木さんが取り上げました、書物のチャプター5のところに出ております。で、しかし、ディケンズが国民的な人気作家であったということは、これはあのこう考えようによりますというと、必ずしもですね、彼にとっていいことばかりではなかった。子供の頃に、家庭においてもう嫌もなしに、彼の作品を、飲み込まされた経験が、それに対する反発、あるいは嘔吐の発見ですね、と原因となることもあると指摘するのを大江は忘れておりませんでした。1895年生まれのエフランディーヴスでさえも、子供の頃に、家庭において、この親しんでいた記憶があまりにも鮮烈である。そのために、この、後になってこの事件の作品に関するこのシリアス、リーディングの妨げとなった、ということを述べているところを見ますというと、このオーウェルの言うような事件に対する反発が19世紀、まあ、後半から20世紀の30年代頃まで、続いていた理由もある程度は理解、できるのであります。にもかかわらず、ディケンズには依然として、他の作家たちの追随を許さないものがある。それは何であったのか。で、そこでこの応援が言いますのは、まずはこの Fertility of Invention、創造の豊穣さ。ディケンズの創造力の豊かさに伴ういわゆるこのクリエイティビティの豊かさについては、これはまあ誰もが言うことでありますけれども、それが最も見事に発揮されているのは、当面の説によりますというと、キャラクターでもなければシチュエーションでもなければなくて、実は不必要なディテールの描写においてである、というふうに指摘されているのであります。これは4番、を見ていただきたいと思いますが、The thing that cannot be imitated is his fertility of invention, which is invention not so much of characters, still less of situations
as of terms of phrase and concrete details. The outstanding, unmistakable mark of Dickens' writing is unnecessary detail.
これは要するに、往々にして、ディケンズの欠点として、指摘されるトリビアリズムに関する称賛ということにもなってくると思います。想像力の旺盛な作家における不必要な細部描写、の効用につきましては、それに注目したのは、必ずしもオーウェルが最初ではありません。あのオルテガイカセット、ガセットは、ドン・キホーテを巡る制作、これは日本語では白水社で翻訳されておりますが、の中で、すでに、セルバンテスの小説、この場合特にあの模範小説、小説集でありますけれども、において、ささやかなこと、どうでも良いことが本質的重要性を持っている、ということを指摘いたしております。ディケンズもセルバンテスと同じでありまして、この想像力が活発に活動し始めるというと、絵画的なディテール、ピクチャレスクディテールの疑惑を振り切ることができなくなってしまう。そして、このプロジェビリティのない、言動だとか事柄を作品の中にどんどん盛り込んでしまう。その結果、作品のユニティが犠牲になるようなことがあっても、OL にすればですね、それは一向に構わない。次は、短い引用ですが、ディケンズは全てが断片、全てがディテールであるから、たとえ建物の構造がガタガタであったとしてもガーゴイルは実に見事であった、実にこの見事な的確な比喩だと思うのであります。ディケンズが理想通りと、これは1857年でありますが、もうこの序文で、自分の作品に関する判断は、作品を全体として as a whole として、捉えて、行ってほしいということを強調しているところから言いますというと、オーウェルのこの結論は、必ずしもディケンズの意を汲み取った見方だとは言えないかもわかりませんけれども、しかし、ディケンズの想像力の奔放な働きによって紡ぎ出されたディテールの見事さを論じるときのオーウェルの頭の中には、実はディテール通りだ、クルドリップだとか、このハードタイムズといったような高級の作品は多分入っていなかったのであります。ディテールの本領が、最も、よく発揮されているのはもう断然ピックイックペーパーズ。したがって、ディテールがピクピクペーパーズ的な本筋から離れて、しかしリトルドリップやハードタイムズへと向かざるを得なかった、これを場合によっては残念がある人がいるかもしれないけれども、ではなぜディケンズはそのような方向、ディケンズをそのような方向へ駆り立てた原因は何であったのか。でこれは5番の引用ハンダウトをご覧になってください。The thing that drove Dickens forward into a form of art for which he was not really suited, and at the same time caused us to remember him, was simply the fact that he was a moralist, the consciousness of having something to say. He is always preaching a sermon, and that is the final.Secret of his inventiveness. でこれが結局はオーウェルのディケンズ論の一番の核心部分であると私は思います。でディケンズは本質的にこのモラリストでありまして、常に言いたい何者かと思っている Have something to say で、そしてそれが彼の創造で創造性、インベンチブネスの秘密を成している、という部分は、特に、注意する必要があります。と申しますのは、これは一番最初に申し上げました作家としての応援の姿勢、つまり政治的な書き物を芸術化すること、すなわち政治的次元で言いたい何ものかを作品化しようとする営み、でそれと相通ずるものがあり、したがってディフェンスに対するオーウェルの共感の原因も、ここにあったのだと、思われるからであります。ところで、これから、およびそれ以前の部分に少し入らせていただきます。ところでこの OL は、インターナナショナルインスティテューションとしての事件像に向かって、猛烈に、殴り込みをかけていた19世紀後半のいわゆるこのハイブラウの、知的批評家たちをどのように見ていたのか、これについてはほとんど書いておりません。まあ、チェスカップの場合もギシングの場合も、そういった流れを意識していた、ことは確かにあったと思うんでありますけれども、直接にこの言及するような、例はほとんど見られないのでありますが、その点で、この特記すべき意外な熱烈なディケンディアンが一人いたことを、最後に、思い出しておきたいと思います。その名は先ほど申し上げましたチャールズ・アルジャノン・スウィンバーン。1837年に生まれまして、1909年ボス。スウィンバーンは、ビクトリア朝後半における、アバンギャルドの、前衛主義の行商とも言うべき知人であります。そんな彼が3年に一度は必ずディケンズの全作品を通読する。これがまず何よりも驚きであります。スウィンバーンは1902年7月号のポータルデビューにディケンズ論を発表いたしまして、それに、他のところで発表されたオリバー・トゥイストに関するエッセイを合わせまして、編集された一冊の本、これが彼の死後1913年にチャールズ・ディケンズという表題で刊行されたのであります。まず関心するのはディケンズの作品であれば、たとえマイナーな作品でありましても決しておろそかにしないという態度が前編を通じて考えるということ、そして19世紀後半におけるディケンズに対するリアクションの、つまりこの反動、あるいはその反発、するこの批評家たちの、機種とも言うべき G.H. ルイス、ジョージ・ヘンリー・ルイスに対して真っ向から、切り込んでいるということであります。で、ルイスのディケンズ表、ディケンズ・イン・リレーション・トゥ・クリティシズム、これは最初フォートナイト・レビュー、1872年2月号に発表されたのでありますけれども、この批評の特徴を、まあ、無理ではありますけれども一言で言うとするならば、それはディケンズは知性とアイディアと思想、ソウツにかけた作家であると、まあ、暗に彼がいかに無学であったか、ということに対する批判が満ちあふれております。しかしながら、これはですね、今この、まあ、巨人によりますというと、ルイスが挙げているディケンズの諸々の、この欠点をこの、逆手にとってですね、このポジティブに評価する、この読み直すことも十分に可能であります。しかしながら、スウィンバーンから見れば、そのようなルイスこそ、これは難しい言葉でありますけれども、So consummate and pseudo-sophical a quack 世に またとなき知性吐き取りのエッセイ批評家、とでも訳しましょうかね。じゃあ、そして、周りになれば切りつけたこの返す刀で持って、まあ、これといった事件について何も悪いことをしていないジョージ・エリオットにも、この、切りかかっている、ね、のであります。もちろんこれは、このエリオットと、ルイスとの関係を十分に意識しているのことです。まあ言うなれば実に勇ましいって興味津々になるものがございます。で、この事件の作品に関して言いますと、スリンダンは唯一リトルレルの場合を除いてほとんど全作品に20丸30丸をつけているような感じがいたします。でそして悲劇的な面と創造の面から見ればディケンズは一時代の作家ではなくてあらゆる時代の作家であるとスウィンバーンは誰よりも明確に自信を持ってディケンズのインモータリティを予言しております。オーウェルは小説のみならずあらゆる芸術にとっての進化を問われるのはこれはサバイブするかどうかである、と言っておりますが、それに先立ってスウィンバーンは文句なしにディケンズのサバイバルを信じて疑わなかった、というのは、今日の私たちにとって明記すべきことではないでしょうか。まあ、それにしてもスウィンバーンのディケンズ用語ですはただものではございません。それはなぜだったのでしょうか。まあ、この問いに対する答えはまた改めて考えてみたいと思うのでありますが、私の話は、これで終わらせていただ
きます。これでオーベルのなぜかイギリス人はもうとにかくディケンズというと必ずオーベルを持ち出してオーベルを読まなければいけないと必ずこう言います。そして今のマトロの話、佐々木先生の話でよく分かりますよね。やはりゲルマン・ニューソンというのが素晴らしいと言いながらやはりどうしても一つの時代のアメリカ のニュークリスムとかあるいはそういうのエスケープ・フロム・フリーダムとかこういった一つの、まあ、精神心理学的な批評こういったものが、まあ、流星していると から生まれてきたのであろうと思うけれどもオーウェルはイギリス人としてもこう一つの愛説みたいなものはこういったものを非常に上手にこう解きほぐしてくれたっていうのができるそういった一つのこうなんかイギリス人の非常に心の底からディケンズを愛着できるようなそういうふうなディケンズをいろいろこう解いていったと、まあ、こういう意味でジョージ・ウェルとあれは何も教えてくれないというとイギリスにはカッと怒りますがこれ何か私たちが若い時にジョージ・ウェルから何か学んであれを何か利用しようと思ってそういうような目でオーウェルのディケンズを読むと分かりませんが少し味付いてオーウェルはどういうことを言ったかなと思ってむしろオーエルを楽しむ気持ちで読んでいたときにディケンズのいろいろなこう心温まるあるいはこういったものが素晴らしいというのがおそらく私たちに分かる、まあ、そういうような何かオーエルの作家としてまずディケンズを崇める気持ちがあるからこそそういったものじゃないかと思います。アンネセサリーディテールこのディテールの面白さというのはおそらく研究論文書こうと思っていたときには、こんなのだよ、こんなに困ると思うんですけど、ここがやっぱり非常に素晴らしいんだろうと思います。そんな意味で、まあ、ディケンズ批評、やっぱり文庫知心と言いましょうか、ギシング、それから時系小さく、それからこのオーエル、あるいはその前のスウィンバーンの一時代の作家ではなくて、あらゆる時代の作家だという、名言。あれ思いつまでも残っておりますが、まあ、こういった一つの何て言いましょうか、ディケンズ批評の非常にこう最低に叩き込まれた中で、こういうようなこう素晴らしいディケンズ批評があって、それが、まあ、どのような一つのこうディケンズの再生への大きなこうモーメントを作ってくれるか、こういうことがよくわかるかと思うんですが、会場の方で どんな質問でも結構でございますが、もうあのこの何て言いましょうか、参加者はわざと分かるようにこうずっとあの凝縮して語ってくれましたから、もうどんな面から言ってもさっとそれにこう応じてくれるかと思いますので、何かあの思いつく限り、あのあるいは皆さんが疑問に思っているところ、あるいはこうちょっと今ひらめいたことなどを質問ありましたら、どうぞあの出してみてください。あのマイクあのいつでもありますので、あのちょっと手を挙げてくださいましたらすぐ走ってまいります。何かございますでしょうか。私ひょっとしたらお前はさせそうじゃないかとさっき言われましたけど、これだけきれいにあのチェスターさんのこう面白みをこう上手にこうあの本当に抜き分けしてくださっているんですが、あのチェスターさんをセンスを読みながら、本当にこの例えばこうデュアリズムがあるとこう言いながら、あのチェスターさんの包容力の大きさ、こういったものをあのまだまだとあの教えていただきましたけど、先生自身やっぱりあのチェスターさんがどこまでできるのかを教えるとし、どこはチェスターさんはよく理解しなかったかってあたりを、何かともし思いつく限りで教えていただけましたら、お願いできますか。
分かんない。なんでチェスターと、
そう、チェスターさんで、
僕は分かってなかったか。
分かってなかったか、あるいは、そうそう。
まあ、どこが分かってなかったかというのも難しいんですけど、あのやっぱ例えばですからね、まあいわゆる例えばグレートエクスペクテーションズのエンディングがね、ブルワリットに言われて変更しましたよね。で、変わったやつの方がええと、おっしゃいますね、テスタと。まあ、その、ロバストロマンティシズムっていう言葉を使ってますけど、リットンのそのロバストなロマンティシズムがあって、だからええんじゃと。でね、ベースはそうかと思うと、まあ、そうするとそのハッピーエンドやったら何でもいいみたいに考えますよね。そうでもなくて、例えばそのミックオーバーが、変身したりする、一番最後でね、急に有能になっちゃったりするっていうのはもうとんでもない冒涜だと、ってなことを言うたりとかであんまり趣味一貫しないところは確かにあります。だからそのだから分かりにくいんですよね。これ収まらないでしょうなと思うと頭おかしくなります。もともとおかしいけども、あの非常にしんどい。確か面白いのはね、僕思ったその、まあ、フィリップ・コリンズが非常にソリッドなおじさんだと思いますけどね、それがそのディケンさんのクライムでそのウィルソンに非常に噛みついているところ、ほんまにチェスタートンの考えていることと通じるところがすごく多いんですね。ではあのしかしフィリップ・コリンズは一切チェスタートンに、言及してません。あの作品出てくるのは刑務所の所長の方のチェスターさんだけが出てきますけどね。で、でとかディケインズが例えばその殺人者に対して抱いていた興味ね、そういうのはその例えばエドマンド・ウィルソンなんかはもうつまり常人ではない、入れ込み方であるというかな、こう異常な興味というふうに考えますけども、フィリップ・コリンズはそうじゃない。あれごくごく健全人のね、常人が持つ興味であったというふうに考えてます。だからウィルソンみたいなあんまあんなむちゃくちゃに考える人は全然ないと。でチェスターとも全くそうですね。さっき前に言ったところでもそうですしチェスターとは天才やなと思うのはね、その いかにああいうこうマカバーなね、マカバーな興味が普通であるかというのは、そのトラドゥースを考えようというんですよね。 デイビッド・コッパーってトランペットいつでもその学校の時に骸骨ばっかり書いてるんですよ。最も健全な、ね、人間の趣味があるのね。多分こういうところね、ほんまにおもろい。で、チェスターとリアリズム嫌いやから、リアリズムなんていうのはね、そのミス・フライトみたいな、ドキュメント、ドキュメント、振り回してるだけのやっちゃうとかね。まあ、もうそういう面白さはいっぱいいますけど、もしかしてなんかその、そういう、こう、ファン、確かに、チェスターとのこうバラバラでね、それこそ D でのチェスターとの書き物自体が、だからあんまりこう、つながりが、もう一つ見えへんところがしんどいですね。うん、それはまあそう思いますけど。
いや、ありがとうございました。そこやっぱり面白さだから今チェスターと呼んでそのあそこが当たってるあそこが当たってないしかし発想の小笠さんと大胆な表現ですね。あれやっぱりカサッとやっぱり刺さったところがありまして一貫性を求めるとやはりピッコリグラスずーっとこう切り替えていく。するでしょうし、あるいはそのこの引用を見てもやっぱり儀式の時はなかありませんでしたけど、テストとのこの引用を見て、それから OL になるとやっぱり書く内容がきっちりとだんだんと分かっていく。だからやっぱり時代はそういうふうに変わっていたんでしょうけど、やっぱりテストとの一つ一つの引用の面白さっていうのはやっぱり伺うことができますですね。やっぱりリケンズのまあ。グレイスディフェンダーとか、ね、何か質問ございますでしょうか。はい、お願いします。羽田先生、
どうも大変エンライトニングで明快な説明をありがとうございました。でこれリケンズをとにかく皆さん好きにいらっしゃるし僕も大好きな方なんですけれども、そのさっき松村さんのお話にこの、OL 以前という中で隙間が挙げられてその前にハクスリーのバルガリティ・オブ・メルでしたか、バルガリティ・オブ・リテンスで銀利ってらっしゃるでしたか、あの話をされましたけどね、ああいうあの時点におけるこのハクスリーの完成の変化という言葉でジョン・フォードが何か伝えていない気がしますけど、まあ、なんていうんですかね、その是非はさて大きいですね、松村さん、あるいは、この講師の諸先生の、20世紀終わらず、このにあたっての、この感覚としましてね、やっぱりハクスリーの言うような、ネルの扱い方ですね、ああいう絵に対しては、ハクスリーよりの感覚でお灯台になっているだろうか、あるいはもう少し別な弁護的な立場でお灯台になっているだろうか、なんかお気持ちをちょっと聞かせていただきたい気がするんですけども、
私の気持ちですか。
そうです、
私の気持ち、
はい、
これは難しいないや私はね、割とそのね、こう見えておりましてそのセンチメンタリストでございまして、非常にあれは読んで若い頃ですけども感動したんですよ、
うん、
で全然ねそれに対して、まあ、私はどっちかというと大衆小説もだいぶ読んでいたからかも分かりませんけども全然抵抗を感じない。でこういう見事な作品もあるんだなっていうふうにむしろ感心した方であります。で今読んでもね、今読んだ知恵がついてるんですよね。つまりドステフスキーは自分のように言ってこういうふうに言ってるとかですね。で、まあ、最近の批評では、まあ、リベンズは全体的にこういうふうに見直されてるっていうそういう知恵がついてしまっておりますので、まあ、若干それにこう左右されて自分の感性もですね、あるいはこの感受性も全部影響されているのかも分かりませんけれども、それでもね、それでこれがですね、この文学におけるバルガリティの代表的なものだっていうようなことがちょっと僕は感じないんですよ。これはまあ僕がつまりその事件であったら何でもこうね好きになっちゃうっていうようなこととは関係ないと思うんですが、そういうことで正しいでしょうか。まあそれについては実はまあ 私は、まあ自分のですね、何て言うのか、問われましたので、一応、
なお、ついでにそれについては、パクスリーの問われ方が、偏りすぎているとか、狭いとか、トゥーインテレクチュアルとか、そういう、こう、正面切った反論のようなものは、まあ、以前じゃなくて、以後にありますけれども、出ていきますかね、どうでしょう。
あれは非常にアンフェアであると思うんです。つまりね、それがそういうこと言うのは、もちろん自由でありますが、こともあるように、ドステフスキーの、カラマゾフの兄弟における、自由者のですね、死ぬ場面と、比較してですね、それに対してもディケンズは劣るんだっていうふうに言っております。あれ比較の対象にならないんですか、で、それが一つですね。非常にあれも淡々と書いてですね、非常にこう別に死んだというようなことにすぎませんから、そんなにその比較するのもちょっと僕はですね、ディケンズに対してアンフェアであるということが一つ。それから、そうですね、つまりそれともう一つはですね、ギッシングがね、もしディケンズがこのペティスブルグに住んでいたとするならば、彼はですね、クライム、クライム・パニッシュメントを変えたであろうというようなことを言うですね、もう早くもね、ドステスキーとそのアフェニティというのが、そういったものを変えてるわけですね。でしかも、ドステスキー の作家の日記なんかを見ますとですね、いかにね、ドステスキーが、そうですね、ドステスキーが事件に惚れ込んでいって、もう何もかも全部自分の中にそう吸収しようとしていた作家としてのね、そのアティチュードがもうありありと見られる。でこれをどうしてその白紙がですね、全部そいでしまってですね、部分だけを取り上げているんだろうかということに僕は非常にアンフェアであるということ
があります。ありがとうございます。どうも、僕も日本に分かって読んでいるんですけど、大変自信がなくて、今、明快にアジクリックしていただいて、大変、ありがとうございました。
別に僕の意見じゃなくて、チェスターとの、今のリツルネルのあれについてね、チェスターというのは嫌いなんですよね、リツルネルの死ぬっていうところ、あれ、おせんち趣味はないんですね、チェスターには。むしろ、疑心は甘いですね。いいって言うんですよね。で面白いのは、このリブリオに行きましたチェスタートンがディケンズについて、書いた一番最初の1900年 このエッセイですけど、これ別にディケンズについて書いたわけじゃないですけど、そこで触れられている2つの肖像画についての話です、ディケンズの。1つは、有名なマクリーズの、ニクルビーポートレットですね。で それはね、チェスタートンが言うには、あれはフォールスなポートレットであると。まがいもんやって言うんです。非常にセンチメンタルな。あれはゾンビの変身とリトルネルの死を描いた作家の顔だと。で、もう一つあるポートレート、これはゾンビを描いている時に、確かディケンズがフランスにいる時でしたっけね、アリー・シェファーっていうんですかね、そういう名前のフランス人が描いた、ポートレート、これはエドガー・ジョンソンの伝記に複製が載ってますから、それには分かりますけども、これがですね、チェスタートンはセンチメンタルでバルガーであるけども、同時にグレートでブリリアントな人間を示しているというふうに言って、こっちを本間のディケンズだと、もちろんだからチェスタートンは両方にあるのも当然認めますけどね、そのセンチディケンズっていうのをチェスタートンは少し僕には不思議なものですけど、非常に嫌います。
佐々木トール先生の
五個センチやから涙なしには読めませんです。
他に質問ございましたでしょうか。一緒に義心を訳された金山先生、いかがでしょうかね、義心にの実験図について、何かここだけはよく分からなかったとか、ここは私はこう思っているとか、何か小池先生に対するあるいは質問とかございますでしょうか。金山先生も なかったですね。失礼しました。他に何か質問ございますでしょうか。できるのか、できるものでいったら、いたとしたら、やっぱり変えたんでしょうか。
私はそうだと思います。ですから、ドステフスキーっていうのは、これは私の意見じゃなくて、亡くなった江川拓司の金金の持論でしたけどね、つまり日本人のいわゆる明治以後、内田露伴以後のドステフスキーに対するその先入権っていうのは非常になんか襟を正しているよ、ね、誰かがそのドステフスキーの英訳本を寝転がって読んだらバカ者って怒鳴ったっていう話がありますね、イスラルワークね。だから非常にだからそういう真面目な勤労者っていうかな、そういうイメージ。だからさっきのそのハクスリーの言ってるのはまさにそれなんですよね。だけども私は違うんで、やっぱりドステフスキーってのは随分それこそおやらかしの名人で、僕は原文知らないから江川拓の受け売りですけどね、ダジャレが好きで、そういうそのおセンチが大好きでね、涙が大好きで、だってマルメラードが死ぬとこなんてのは、あれもやっぱりこれちょっと言ってみたな、浅田次郎的ですよね、ちょっとね、ポッポヤ的ですよ、僕はだからドステフスキーってのはそういう人間だと思うんです。だから悪いとは言ってませんね。ちょっとも構わないんで、やっぱり小説ってのはそれがなきゃダメだと思うんですよ。第一、それがなきゃ売れませんしね。本来小説ってのはそういう、その、おセンチ、涙と、それから笑いとですね、あれがなきゃダメなんだというふうに考えてますから、もし、ペテルブルムにいたら、というのは私はその通りだろうというふうに思います。ただギスリング自身はロシア語は読めませんでした。全部あれフランス語訳で読んでますから、まあ、どの程度のそのあれが伝わったかそれは分かりませんけど。
佐々木さんも木崎さんも先ほど私が自分はセンチメンタリストということをお答えしましたけども、その点で皆は同じような感じなので安心いたしましたけどもそれとは別にですね、ドストエフスキー大家はやはりヒューモラスな、ね、作家であると、ユーモアの作家であるということはやはりアンガス・ギルストンもですね、もう意味軸も指摘しておりまして、もう全く今小池さんがおっしゃった同じようなことをですね、アンガス・ギルストンはディケンセン、ドステフスキーというエッセイの中で言う通りですよ。ドステフスキーというみんなもそれこそ英語を取らせて読まないといけないような気がするけども、それこそ滑稽やるという意味のことを、ね、
もうよろしいでしょうか。なんかもうこちらにどんどんとなんか広がっていきそうになりますが、まあ、時間が来たということにして、そろそろここで終わらせていただくことにいたしましょうか。しかしやはり今日は本当にこの3人やはり何て言いましょうかね、非常に読んでて難しいというのは、何か私たち読者の方がこの哲学本はこうだ、実はこうだ、大家のこうだと思うけれども、しかしもっともっとその作家の述べている言葉の背後には意見がプレッシャーする、あるいは利権をディフェンドする、あるいは何かの利権でしたか、そのあたりをもっともっと突き詰めれば非常に面白いストーリーを作れるような感じがいたしますが、今日は本当にこの3人の先生によって非常に面白い利権の姿、もっともっと利権がその本当にその当時にどのぐらいこの人々に、特に教育がないがゆえにそのいじめられていたか、全然意味のない形、あるいはまあ、フランス語とかよくタイプの文学がどんどんどんどんその翻訳されて入ってくると、そういったものでなければ文学でないと言わんばかりに取っついたがゆえ、取っついたその新しい世代がディケンズを何とかこうさせていった、そういったもの背景を読めば読むほどこの3人の活躍というのがですね、非常にこうよく分かるような気がいたします。今日はこんな素晴らしい本当に地方でも持って本当に嬉しく思っておりますし、さらにできれば続けて古典時代を終えて、それからこの次に 次の内容も少しまた視野に入れながらいろいろ考えてみたいと思います。どうもありがとうございました。